ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。一人の罪人が主イエスキリストによって備えられた罪の赦しを信じ受け入れるなら救われるんだ。パウロはこの罪が赦され、神によって義なるものと宣告されるという信じがたい真理と、その神の恵みの素晴らしさをすべての人々に知ってもらいたく、あらゆる機会を用いて語り続けてきました。ローマの人々にもそのことを知ってもらうために、まず各自の罪深さについてパウロは言及してきました。そして自分の創造主なる神を愛することも、また信じ仕えることもせず、かえって神でないものを崇拝し、主なる神が忌み嫌う罪を愛し、逆らい続けてきたことを示してきました。そしてパウロは、イエス・キリストはそんな弱く不経験であり罪人で神の敵であった私たちのために死んでくださったこと、そして今我々信仰者は義とされ、神との和解を得たものであることを教えてきました。パウロはこの主からいただいた祝福を心から喜んでました。パウロは救われたことを心から喜んでました。パウロは罪が許され、神の前に義とされたことを大いに喜んでました。ね、信仰者の皆さん。私たちも同じように神の恵みによって救われたものとして、神様が与えてくださった祝福をしっかりと覚えなきゃいけない。同時に我々は、その神様が与えてくださっている祝福がいかに私たちに、ふさわしくないものであるかということを覚えなきゃいけません。パウロがしてきたことはそういうことなんです。パウロがローマの人々に知ってもらいたかったこと、教えたかったことってのはそういうことです。いかに我々は神の恵みを受けるにふさわしくないものであるか、どれほど罪に汚れた存在なのか、そんな私たちに当然の神の怒りではなくて、神の呪いではなくて、神は救いをくださって、そのことを正しく理解するなら、私たちはおそらくもっと神様を讃えるものに、感謝するものに変えられていくと思いません？なんでパウロがあんなふうに生きたのか、すべてを捨てて喜んで主に従い続けていったのか、お分かりになりますよね。主はこれほど大きな犠牲と愛を持って私を愛してくれた、私を救ってくれた、そのことを彼自身がよく理解していたからです。神の恵みを正しく理解した人々は、それを正しく行いをもって表していきます。神様によって多く愛されたことを覚えている者たちは、なんとかこの神を愛そうと努力します。パウロはこのローマのまだ会ったこともない人々に、彼らも同じように神様を喜ぶ者に、神の祝福を心から感謝する者になってもらいたかった。それで、この手紙を記し、その素晴らしさを教えようとするわけです。今日私たちが見ていくこのローマ書の5章の12節のところから、最初のこの接続詞に目を留めてください。そういうわけで。もうすでに私たちが学んできたように、この5章の1節から11節の中に記されていた、神様が与えてくださった、信仰者に与えてくださった素晴らしい祝福、そのことを受けているわけです。我々は神によって清いものであると宣告された。神の敵であった私たちが神のことされた。もう今我々は神と和解したんだと。その素晴らしい恵みを語ってきたパウロ。この12節の初めから、そういうわけだから。こんなに素晴らしい祝福を我々はいただいたんだからと。そのことを言った上で、彼はこの12節から21節で、その神様の恵みの素晴らしさを語り続けていくんです。ですから私たちはこうしてテキストを見ていくと、 パウロがいかにこの恵みを感謝していたのか、喜んでいたのかがよくわかります。そのことを繰り返し、繰り返し彼は私たちに語ってくれます。しかしこの12節のところを見ていくと、そのことを、恵みの素晴らしさを彼は伝えようとするんですけれども、この素晴らしさをただ語るだけではなくて、彼はその素晴らしさを罪と比べることで、より明らかにしようとしています。神の恵みと人の罪というものを比較することによって、この神様の恵みの素晴らしさを彼は述べようとするわけです。なんでパウロがそんなことをしたのか。おそらく我々は推測ですけれども、パウロは人々が抱く疑問というものを想定しながら、この手紙を記してたんでしょう。なぜかというと、おそらくパウロは様々なところに出かけてきました、宣教旅行で。いろんな人々に出会ってきた。年齢も違うし、その文化も違う。人種も違う。でもそういういろんな人たちに会って、そしてキリストの福音を語ったときに彼はあることに気づくわけです。人々が持つ共通の疑問というものに気づくわけです。その疑問というのは多分こういう疑問でしょう。どうしてこの一人の人の死が時代を超え、人種を超え、国境を超えて信じるすべての人に救いを与えることができると言えるのかです。なぜこのイエス・キリストの死が全人類に影響を及ぼす、救いをもたらすって言い切れるのか。その当時の一部の人だったらわかるかもしれない。でも全人類のためにイエスが救いの影響を及ぼすなんて。おそらくこういうことをパウロ自身も考えていたんでしょう。彼が記しているところにそういったことが見えてきます。そしてこういう疑問は今でもありますでしょ。今でもこういうことを問われる人々がいます。例えば約2000年前のこのイエスの死がどうして今の私たちに影響を及ぼすのか私には分からない。2000年前の出来事でしょって。おそらくそういったことを踏まえた上でパウロはこの12節から21節にこの恵みの素晴らしさというものを説明していこうとするわけです。そのために彼がしたことは、一人の人の罪が実際に全人類にもたらした影響を引き合いに出して、この神のイエス・キリストの恵みを、救いの素晴らしさを教えようとするんです。一人の人の罪が実際にどのように全人類に影響を及ぼしたのか、そのことを明らかにすることによって恵みが全ての人々に影響を及ぼしたんだということを明らかにしようとするわけです。どうもこの手紙を読んでますと、パウロはこの手紙を記しながらいろんな思いが出てきたことがわかります。ですから12節からこう見ていくと、12節で話し始められたことが実は18節になってもう一回本題に戻ってきています。私たちもそういったことよくやります。話し始めて途中から別の話になって、で最後にまたその話に戻ってしまうような、そういったことを我々この手紙の中で見ることができます。パウロのことを少しまた身近に感じるような、そういうことが見ることのできるこの聖書の箇所でもあります。さてこの12節から21節のところで、ここに出てくるのは、二人の人物であり、二つの行いであり、二つの結果です。二人の人物が出て、二つの行いがあり、そして二つの結果が記されています。二人の人物、アダムとイエスです。そしてこの二人が何をしたのか、そして彼らが行ったことがどのような結果をもたらすのか、そのことがこの12節から21節に記されているわけです。アダムとイエスを比較しています、パウロは。そして14節のところでは、最後のところに、パウロはアダムに関して、アダムは来たるべき方のひな形であると言っています。 非常に類似点があるということです。アダムとイエス、パウロは別のところでコリント第一の手紙の15章ですけれども、アダムのことを最初のアダムと呼び、イエスのことを最後のアダムというふうに呼んでいます。第一コリントの15章の45節のところに、聖書に最初の使徒アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。こんなふうにパウロはコリント第一の手紙の15章の45節のところでこの二人を比較しています。最初のアダムと、そして最後のアダムと。最初のアダムは生きたものとなり、最後のアダムは生かす御霊となったって。何をパウロが言いたかったのか。その一つ前の44節の御言葉を見るともう少しはっきりします。血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。二つの体がここで述べられたことにお気づきになります？血肉の体と御霊に属する体です。簡単に言えば、救われていないものと救われている人々の話です。アダムは血肉の体を次の世代へともたらしてきました。つまり救われていない人の話です。アダムから生まれてくるものはみんな救われてないんです。ところが最後のアダムであるイエス・キリストは御霊に属する体をもたらしたんです。つまり救われている者たち、新しく生まれ変わった人々の話です。アダムから出てきたのはみんな救いが必要とするものです。しかしイエス・キリストによって生まれ変わった者たちは、救われた御霊をうちに宿す者たちです。そういう比較をパウロはここでしているわけです。さて、この二人が何をしたのか、そして彼らの行動がどういう結果をもたらしたのか、そのことをご一緒に見ていきます。もう一度ローマ書の5章に戻ってみてください。二人の成したそれぞれの行為を見るわけですが、この12節から今日14節まで見ていくんですが、ここにはアダムの成した行為、そしてアダムがもたらした結果ということが書いてます。ですから今日私たちが見るのはアダムが成した行為であり、その行為がもたらした結果というものを見ていきます。12節から見事を読みします。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何らかの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。アダムが何をしたのか、彼の行いですけれども、一言で言えば、それは罪を犯したということです。神がお作りになった最初の人間です。最初の人です。故にこの罪は人類最初の罪ということが言えます。被造物最初の罪ではありません。アダムが罪を犯す前に、被造物である天使が罪を犯しています。しかし、人間として、最初に罪を犯したわけです。で、この5章を見ていただきますとね、5章の15節、そこには違反という言葉が出てきますでしょ。一人の違反によってと。アダムが成した行為をこのようにパウロはまず15節を教えます。違反である。16節ご覧くださいます。そこには罪を犯したとあるし、また一つの違反のためにと書いてます。17節にも、一人の人の違反により、18節にも、ちょうど一つの違反によってと、19節には、一人の人の不従順によってと書いてます。ですから、パウロはここでアダムが何をしたのかということをこんなふうに教えてくれています。彼がしたことは神様に対する違反です。 神様に従わなかったということです。神様の教えに背いたということです。よく皆さんもご存知のように、その出来事というのは創世記の中に記されています。創世記のあの2章のところで、神が何をなさったかというと、エデンの園にアダムとエヴァを置かれました。そして、その中で、このような命令を与えられた。16節。神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬって。創世記の2章の16節と17節を今お読みしたわけです。そこには、どの木から取って食べてもいいけども、善悪の知識の木から取って食べてはならない。これが命令です。そしてご存知のように、アダムはその命令に逆らったわけです。この命令に違反したんです。この神様の命令に従おうとしなかったんです。また彼が犯した罪というのはもう一つあります。最初にアダムが作られ、そしてアダムの助け手としてエヴァが作られ、これが創造の目的でしょ。ところが、三章になって、よく皆さんご存知のように、実際に彼らが罪を犯すとき、誘惑を受けたのはエヴァでした。そしてエヴァがその実を取って食べて、そして、アダムに渡すんですけど、アダムはどこにいました？三章の中に記されているわけですが、六節のところに、それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。つまり、アダムはエヴァと一緒にいたんです。そしてアダムが犯した罪というのは、神様が男と女を創造されたときに、それぞれに役割を与えました。男性は、その家庭という環境にあるならば、そこにおいて家族を導くという責任です。本来ならば、アダムはエヴァに対して、それは間違っている。神の掟に反することだからやめなさいと。諭して正しい方向に導くべきでした。ところが実際に起こったことは何かというのは、何が起こったかというと、彼がエヴァを正しく導くんではなくて、彼女が彼を導くことを許しているんです。神様が創造されたその目的に、神様から与えられたその務めというものを果たさなかったんです。悲しいことにアダムがしたことは、この罪を犯すということです。そして我々次回学ぶ、じゃあイエスは何を行ったのか、18節と19節のところに出てきます。イエスは義を行い、イエスは従順であったと、全くアダムと正反対のことを行ったことが示されています。さて、そのような罪を犯したアダムに対して、アダムがどういう結果をもたらしたのか、アダムがもたらしたものを見ていきます。二つあります。一つは自分自身にもたらしたものであり、同時に全人類にもたらしたものがあります。アダムの罪が自分にもたらした、アダム自身にもたらしたもの、そして全人類にもたらしたものです。彼自身にもたらしたこと、難しくありません。この行為によってアダム自身が罪人となったわけでしょ。アダム自身が罪人となった。そしてその結果どうなったかというと、彼は罪の影響を受けます。罪の影響というと、非常に恐ろしく、そしてその影響というのを見たときに、私たちは自分の力ではどうすることもできないもんだということに気づきます。少なくとも今我々は簡単に4つのことだけ見てきます。どういう影響に罪というのは、働くのか。一つ目はね、我々の心に働きます。 その結果どうなるかというと、我々人間は悪いことを考えるようになっていきます。創世記の中で、主なる神がこの世界を滅ぼそうとされたときに、その原因は一体どこにあったか。創世記の6章の5節のところはこうします。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。罪のなかった人間が罪を犯すことによってどうなっていったかって。人々はだんだん悪いことだけを考えるようになってきた。みんな神様のことを考えるんじゃなくて、神のことよりも自分のことを考え、そしてそれが神の前に正しくないことであったとしても、我々は自分のしたいことを考え、それを実践するようになっていくんです。なぜかというと、心にあるものが行動へと移っていくからです。同じように、この創世記の8章の21節のところでは、こんなふうに書かれているところがあります。人の心の思い測ることは、初めから悪であるからです。創世記の8章の21節の中頃のところにそのように記されています。人の心に思い測ることは、人の心の思い測ることは、初めから悪であるからです。ですから、罪の影響というのは、まず心に及びます。心が変えられていってしまう。悲しいことに。で、心が変えられることによって、私たちもその生き方にまで影響を及ぼしていくわけです。二つ目に影響を及ぼすのはね、我々の思考に対してです。思考に影響を及ぼします。悲しいことに私たちは、汚れた思いを持つ者へとなっていきます。思考が汚染されてしまうんです。ちょうどイエス様がマタイの福音書の中で、お話になっているときに、こんなことをおっしゃいました。27節。会員してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で会員を犯したのです。マタイの5章の27節と28節のところ。つまり実際に何か行為を犯すだけじゃない。我々の思いの中で、考えの中でそのような悪い思いを抱いてしまうということです。汚れた思いを我々は持ってしまうって。こんなふうに神様お作りにならなかった。しかし罪がそのように我々の思考にまで悪い影響を与えたんです。罪がそこまで汚染してしまっているんです。先ほどお話した心と非常に関係しているんですが、三つ目は我々の行動に罪を影響を及ぼします。行動に影響を及ぼしていきます。創世記の三章のところをお開きいただきたいんですが、三つの面白いことが記されています。罪がどのように行動に影響を及ぼすのかです。罪によって彼らは間違った行いをましたのです。どんなことがあるのか。一つ目は、彼らは罪によって道徳的に汚れた判断をするようになりました。3章の7節のところに、このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作ったと記されています。今までなかったことが起こったんです。その時に裸になったんじゃなかった。裸だったんです。ところがその食べてはならないという善悪の知識の木の実を取って食べたときに彼らの目が開かれて、彼らは自分が裸であることに気づいた。つまり何が起こったかというと、今までとは違う間違った見方を、ものの見方というものを人間が持つようになったということです。悲しいことに歪んだ立場で物事を見てしまうんです。今まで彼らが見てたものはみんな神によって作られた素晴らしいものでした。ところが、この罪を犯すことによって彼らはそれが恥ずかしいと思うようになった。それを隠さなければならないという思いを持ったんです。作られた時はそんな思い持ってませんでした。すべてを見てすべてを作られた神様を称えてた。ところが、罪を犯すことによって隠さなきゃいけない。恥ずかしい部分だと。 そのような間違った見方というものを我々はするようになってしまったんです。しかもそれだけじゃありません。神の前にそのままの姿で出ることはふさわしくないと思っているんです。ですから彼らはそのように隠れたって言っています。実質のところに。彼らのしたことは何かって。自分たちの恥ずかしさをその一軸の葉でもって覆ったって言うんです。このことはもう少し後で話しましょう。二つ目に、三章の八節から十節をご覧いただきますと、そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回れる神である主の声を聞いた。それで、人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は、人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。二つ目に彼らが行ったことっていうのは、神様から隠れようとするんです。神から隠れようとするんです。さっきから見てきているように、彼らは明らかに自分たちが神の前に正しくないことを行ったということに気づいているんです。ですから全く見方が変わっているわけでしょ。これまでは全てのものに対して感謝していた彼らが、そうでない自分がいることに気づくわけです。間違った見方をするんです。それで彼らが神の声を聞いたときに、彼らはそれまで喜んでその神様との交わりを、その時間を持とうとしていたし、それを楽しんでいたし、ところが今度神の声を聞いたときに彼らはその神様から隠れようとするんです。さっきの彼らが自分たちのそのような体を一軸で覆おうとした。それは罪を犯すことによってそのようになった。同時に彼らは神から隠れようとした。なんでそんなことをするか。罪を犯したからです。思いません、皆さん。確かに彼らは自分たちが神の前に間違ったことを行ったということに気づいているはずなんです。だって今までと違う自分がそこにいるんですもん。じゃあ質問なの。なんで彼らはその神の前に許しを求めて出ていかなかったのかです。なんで神様の前に自分たちの罪を明らかにして、そして私は間違ってた、許してくださいと、あなたに従ってこれまでと同じように歩んでいきたいから祝福をくださいとなぜ言わなかったのかです。彼らがしたことっていうのは、そのような神の前に正しいことを行うよりも、彼らは自分でやりたいことをやっていくという、そのような選択をしたんです。自分たちの判断でもって生きていこうという選択なんです。その結果彼らは神様から離れようとしています。創造主なる神から離れて自分の好きなように生きていこう。自分たちの考えや自分たちの判断で生きていこうと神から隠れて。思いません？ずっと人類の歴史と同じことを繰り返しません？人々は光よりも闇を愛するんです。神の方に行こうとしないんです。神を愛して神に従うよりも、我々は自分の思い通りに生きていこうとする。罪ってそのように神様から隠れよう、神様から距離を置こうと、そのような行動に至らせるように働きをなすんです。三つ目に、この三章の12節と13節のところにこうあります。人は言った、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたので、それで私は食べたのです。三つ目に出てくることは、責任のなすり合いです。罪を犯したことによって何が始まったかって。罪の責任をなすり合うんです。あの人が悪いって言い始めるんです。この人がこんなことをしたから悪いんだって。私は悪くないんだって。そのように責任をなすり合う。これまで神様と共に歩み、罪のなかったアダムといえば、罪を犯すことによって、このようなものへと変えられて、このような行動を取るようになった。これが罪の力です。罪がこのように行動に至るまで悪い影響をもたらしたんです。罪のその影響、心に及びます。思考に及びます。また行動に及びます。もう一つだけ、それは決心にも及ぶんです。人の決心にまで。 新約聖書のヤコブ書をお読みください。新約聖書の後ろの方ですが、ヤコブ書の4章。そこにこんな風に記されているところがあります。17節に、こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。ご覧になりました?ヤコブの4章の17節のところで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪だって。ここでヤコブが言っていることはこういうことです。神様の御心を知りながらそれを行わない。それを躊躇する。それは、怠慢の罪である。正しいことが何であるか分かっていながらそれをしない。これは罪なんだ。そのように、ヤコブはここで教えたんです。ですから、正しいと分かっていながらそれが選択できない。聖書の言っていることが正しい、神様のおっしゃっていることが正しいと思うけれども、選択できない。聖書が言うのはそれは罪だ。ですからこれまでは神様のおっしゃることにすぐに直ちに従っていった人々が罪ゆえに今やらなきゃいけないんですか、もう少し先でもいいんじゃないですかと我々はその決心を躊躇するんです。このように罪というものは人に影響を及ぼします。まさに私たちはそのような影響を我々は聖書の中に見出すこともできるし、また聖書を見なくたって我々自身がそうであるということは自分を見たらよくわかります。私の心は本当に罪に汚染されたものであり、我々の思考も汚染されて、我々の行動もそうだし、そして私たちは正しいことを成していくというその決心においてもなかなかそれができない愚かなものであります。こういう罪の影響があるんだ。ですからアダムが罪を犯すことによって彼自身が罪人になった。このような存在となったと思います。二つ目に、このアダムが罪を犯すことによって自分自身に招いたことは何だったか。その結果起こったことは何だったか。彼は自分自身に死を招いたんです。アダムは死ぬ者となったんです。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと神様おっしゃった。その通りアダムは死ぬものとなったんです。で、死ぬものとなったっていう時に我々は覚えておかなきゃいけないことっていうのは、死にはいくつかの種類があるということです。一つ目は、それは間違いなく肉体の死です。それまで死というものが存在しなかったアダムとエバに死が訪れます。神様に逆らうことによって罪を犯すことによって、その結果として彼らは死を招いた。肉体的な死、つまり肉体と霊魂といいますか、この物質と非物質のその分離というものを我々はこの肉体の死といいます。人間が死を迎えたときに物質的な部分、肉体はまだ地上に残ります。でもその非物質的な部分といいましょうか、その霊魂というのはその信仰に基づいて定められるところに行きます。ですからそのように分離すること、それが肉体的な死です。創世記の中でこんなふうに言われています。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。創世記の3章の15節です。ですから人間は罪ゆえに死ぬものとなって、肉体的な死を経験するものとなったんです。そしてアダムは死にました。肉体的に。二つ目にこの死っていうと、肉体だけじゃない、霊的な死というものがあります。霊的に死ぬということです。さっきは肉体とその霊魂の分離でした。この霊的な死っていうのは、生きた神様との分離なんです。この霊的に アダムは罪を犯したときに知りました。でもご存知のように、アダムがその木の実を取って食べたときに、彼は肉体的にその瞬間死ななかった。でもその瞬間に、これまで持っていた神様とのその関係が完全に崩壊したんです。神様と分離したんです。命の源であり、誠の神と。ゆえに、霊的に死んだんですから。その結果何が起こったか。これまではなすことすべてが神に喜ばれていたにもかかわらず、罪を犯したゆえに、神様を喜ばせることができなくなった。それは彼は、腐敗した性質を持つ者になったからです。サタンは日々を通して誘惑を与えました。この木の実を取って食べたらあなたはもっと素晴らしい祝福を得る。ところが、約束されたものとは大違いです。アダムとエバが失ったもの、それは今まで楽しんできたこの神様との特別な親しい交わりであり、この神様の祝福を失いました。彼はこれまで持っていたその平安の代わりに不安と恐れをもらいました。これまで持っていた喜びの代わりに悲しみを身に招きました。そして祝福の代わりに呪いを自分の生活に招いたんです。霊的に死んだ者、この生きた誠の神様と引き離されてしまった。故にこの神様だけが与えることのできる祝福も、その永遠の命も失ってしまったんです。そして最後に、三つ目の死っていうのは、肉体だけじゃない、霊的だけじゃない、永遠の死です。今日のテキストであるローマ人の手紙の5章の21節を見たときに、最後のところに永遠の命を得させるためであると書いてあります。イエス・キリストは永遠の命を与えてくれ。じゃあ、罪がもたらすのは何か。永遠の命ではなくて永遠の裁きです。なぜか、今お話したように、命の源である神様から離されたゆえに、この永遠の命を失ってしまった。ですから我々が生まれ変わるまで、この永遠の命を自分のものとすることができないんです。じゃあ永遠の命を得ていない人々は死んだらどうなのか。その人は確かに永遠に生きます。この永遠の命というのは素晴らしい祝福です。神と共に永遠を過ごすんです。じゃあこの罪の許されていない人はどうなのか。彼らも永遠に生きます。でも祝福の中ではない。永遠の呪いの中にです。なぜなら彼らはその罪を神様が許すと言っているのにその許しを拒み続け、この救い主を拒んだように彼は自分で犯した罪の報いを自分自身の身に招くんです。それは永遠の終わることのない裁きである。さて、これがアダムが罪を犯すことによって自分自身に招いたものでした。さあ、これからです。アダムの罪が全人類に影響を及ぼした。人類にもたらしたもの。そのことが実は、この12節のところから記されています。見てくださいます。アダムの罪が人類にもたらしたものは何だったか。一つは罪だったんです。アダムが自分自身に招いたように、アダムの罪は全人類にも罪をもたらしたと言います。ちょうど一人の人によって、このアダムの罪によって、その罪がどうなったか、世界に入りって言います。で、この罪という言葉なんですけども、この名詞は、ここでは複数じゃないんです。もし複数だったら、いろんな罪、具体的な罪の行為を表すんですけれども、そうしてないんです。ここは単数なんです。ですから、個々の罪を言いたかったんじゃない。パウロが言いたかったのは、その罪の性質なんです。ですから、アダムの罪が人類に何をもたらしたか、この罪の性質をもたらしたんです。ですから、私たちは、人から教えられなくても、罪を犯すんです。我々の心の中には、その罪という、その行為を生み出す、汚れた性質がうちにある。そのことに私たちは 気づいているはずです。アダムの罪が全人類にそのような罪の性質をもたらしたのだ。二つ目に、アダムの罪によって全人類に死がもたらされたんだと言っています。死によって、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様にと書いてあります。広がったって。ちょうど、何でもいいですけれども、その、カビならカビがその周りにどんどん広がっていくように、その一つの罪によって全人類にこの死というものが広がっていったって言います。故に人間は生まれながらに肉体的に死ぬものになったし、故に人間は生まれながらに霊的に死んでいるもの、つまり神様との関係が全くない。そのように霊的に死んだものとして生まれてくるし、そして人間は生まれながらに永遠に裁かれるものとして生まれてくる。さあそこまでいくと、私たちが思うのは、じゃあ私が死んだものとして生まれてきている、その責任は私じゃなくて、アダムにあるんじゃないかって。アダムが罪を犯したから私はこんな罪を持った姿として生まれてきていると。罪を持ったものとして生まれてきている。だからアダムが悪いんじゃないかって。果たして私たちは我々の罪をアダムのせいにして良いものかどうかです。パウロはそれに対してこんな風に答えを与えます。違うって。それは間違ってるって。12節の後半にこれ言いました。それというのも、全人類が罪を犯したからだって。この罪を犯したという動詞なんですけれども、この時制っていうのは非常に面白い。現在形だったら我々は罪を犯してるからみたいに、今の話になるんですけれども、ここで使われている時制っていうのは過去の話なんです。過去のある時って言ってんじゃない。そういう事実があったということを伝えたいんです。つまりパウロが言っていることっていうのは、全人類が、あなたがもうすでに過去において罪を犯したんだ。かつて犯したって。一体いつの話をしているのかです。パウロが教えてくれているのは、アダムが罪を犯したときに、あなたも共に罪を犯したって言うんです。だから我々はアダムを責めることができないと言うんです。なぜかというと、アダムが罪を犯したとき、我々も彼の中に、彼の体の中に、聖書の言葉を使えば彼の腰の中にいたからだと言うんです。でそのことを説明しているところがあります。ヘブル人の手紙の7章を開いてください。ヘブル人の手紙の7章の9節と10節のところを見るんですけども、どういう話なのか。ここにアブラハムが王たちを打ち破って帰ってきたときに、サレムの王であるメルキセデクが彼を出迎えて祝福したと書いています。このメルキゼデクという人物、王であると書いています。そして祭司でもある。この方のことはよくわからないと書いています。で、アブラハムとこのメルキゼデク、どちらが上であるかってよくわかりますよね。メルキゼデクです。だから彼がアブラハムを祝しています。そしてアブラハムは彼に戦利品の中で一番良いものの中から10分の1を彼に捧げています。その話がここでされています。で、興味深いのは9節。また言うならば10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めているのです。アブラハムがその十分の一をメルキゼデクに納めたんです。ところがヘブル書の著者は言うんです。確かにアブラハムが納めたんだけども、同じように、このレビも十分の一をメルキゼデクに納めた。十節。というのは、 メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからだって、ね、神様がどんなふうにご覧になっているかって教えてるんです。まだレビは生まれてもいません。まだレビ族なんて存在もしてません。でもアブラハムがその行為をしたときに、アブラハムから生まれてくる子供たちは同じことをしたと見られるんです、神によって。ですからアダムが罪を犯したときに、私たちはアダムの腰の中にアダムから生まれてきてるんです。ですから神はあなたも私も同じように同じときに罪を犯したとご覧になっています。それがパウロはこのローマ書の5章で教えていることなんです。神様によって直接創造されたアダムの肉体とその霊魂というのは、自然繁殖によってその子へと伝えられていきます。神がアダムをお作りになった。アダムの体を作り、アダムの霊魂を作りになった。そして、そのアダムから生まれてくる者たちは、そのアダムのその子供として、その肉体と霊魂を受け続けていくんだと。使徒の働きの17章の26節のところでパウロはこう言っています。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの関係、教会等をお定めになりました。使徒の働きの17章の26節です。一人の人からすべての国の人々を作り出して、そして地の全面に住まわせ、決められた時代と住まいの教会とを定めた。ですから使徒の17章でもパウロが言っていることは、一人の人から全ての人が生まれてきた。アダムから我々は生まれたんです。ですから私たちは神がアダムを作りになった。その肉体を、その霊魂を我々は受け継いでこの世に生まれてくるんです。しかし彼から受け継ぐのはそれだけじゃない。我々は罪の性質も同様に受け継いで生まれてくるんです。今日私たちがお読みした詩編の51編の5節の御言葉、思い出してくださいます。ダビデがこう言っています。ああ、私は戸がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。私は戸がある者として、罪ある者として私は生まれたんだ。いつそれがそのようになったのか。母が身ごもったとき、受精したとき、そのときに私はもうすでに罪あるものとなったというんです。聖書ははっきりと受精したときに、そのときに、その時に人が生まれたと言います。そしてその生まれたものにこのような罪の性質が宿っているんだ。ウェストミンスターの大教理問答書の中に、現在は我々の祖先、我々の祖先たちからその子孫に自然的生殖によって伝えられるから、その方法によって彼らから生まれてくるすべてのものは罪のうちに身ごもり、また生まれるんだ。普通に子供が生まれていく、その出産等を通して私たちは肉体だけじゃない、そのような罪というものを持って我々は生まれてくるって。ですからこういうことです。人は親から肉体と霊魂を削りできます。そして同じようにこの罪の性質も。でその話を12節でしたパウロが何をするかというと、その説明を13節14節に加えているんです。我々人間は生まれてきたときに、アダムの子孫はみんな生まれてきたときにその罪の性質を持っているって。でその説明を加えるわけですけれども、なんで罪を持っていると言えるのか。律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったとパウロは言いました。確かに 立法が与えられることによって何が起こったかというと、立法によって人間は神様のその掟というものに反してるんだということが分かりました。だから立法がしたことっていうのは、私たちがどう思うかじゃない。神様の基準と自らを照らし合わせてみて、私は神様の基準に反している。規格外であるということを我々自身が悟るためです。しかし、その立法がなくたって人間は罪を持って生まれてきてるんだ。その証拠がこうです。14節にあるように、ところが死はって言ってます。アダムからモーセまでの間、モーセという名前が出てきているのはご存知でしょ？モーセに神様は律法を与えたからです。ですから神様がアダムを作って、そして律法をモーセを通して与えるまでの間、この間の人々をよく見てごらんって。みんな死を迎えたでしょ？人類の歴史において二人だけです。イエス様を除いて。イエス・キリストは確かに人間的に死を迎えられました。でも、この死というものを迎えずに天に招かれた二人の人です。それを除けば、人はみんな死んだって。この死ぬという出来事が、その人には罪があったということ、あるということを明らかにしているんです。ですから確かに立法がなくたって、みんな死んだじゃない。その事実は、彼らは立法を持っていなかったけども、彼は罪を持っていたんだということを明らかにしているというんです。14節のところに、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配したと書いています。ここで言われていることっていうのをよく見てくださいね。アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々、同じように罪を犯さなかったけど、罪を犯さなかったと言ってません。罪を犯したけども、それはアダムのようでもなかったし、律法をいただいてからの人々と同じではなかった。それだけの話です。というのは、アダムの違反というのは、アダムは直接神様からこれを犯してはならないと言われた。でしょ？律法はどうしたか。立法はこれを犯してはならないと直接命じます。ですから彼らはそのように直接神様から命ぜられて、その命令に、戒めに対して彼らは逆らったんです。だから立法をもらってない人々、立法を知らない人々っていうのは、神がこんなことを命じてるっていうのを直接実際に目で見たわけじゃありません。耳で聞いたわけじゃない。でも彼らは、彼らと同じように罪を犯してないけれども、罪を犯している。故に彼らもアダムと律法をもらった人々と同じように死を迎えている。だから罪がなければ死なないんです。ね、罪を犯していなければ。でも悲しいことに人間は全て罪人であるように、みんな生まれながらに死ぬ運命にあるんです。赤ちゃんが生まれてきました。彼らは死なないのか。彼らも死にます。なぜか。彼らは罪を持って生まれてきているからです。そのことをパウロはここで言ってるんです。立法が与えられる前も、アダム以降、アダムが罪を犯したことによって人間みんな罪を、性質を持っている。しかも同時にアダムを責められない。なぜならみんなアダムにあって罪を犯したからです。だからその責任は一人一人が取らなきゃいけない。そしてその罪があることは一人一人が死ぬというこの現実が明らかにするようになって。パウロはこうしてこの三節でアダムの行ったことが彼自身に全人類にどんな影響を及ぼしたのか、そのことを教えました。パウロは、アダムは来たるべき方の雛形だって。アダムがもたらしたのは悲しいことでした。アダムが人類にもたらしたのは大変な悲劇でした。 それがイエスの雛形であるってどういうことなんですか。パウロが言いたかったのは、一人の人が人類に影響を及ぼす。一人の救世主が全人類に影響を及ぼす。その点において、類似している。雛形だったんです。でも感謝のことに、アダムは人類に破滅をもたらしました。しかし、救い主は、信じるすべての人に永遠の祝福をもたらします。そのことをパウロ伝えたいんです。そこで今度は15節から。今度はもう少しそのパウロはそのアダムとイエスを比較することによって、この罪がどんなに大きくても、神様のくださる恵みは、それにはるかに勝っているんだということを教えようとします。最初に私たちが見てきたように、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのように与えなしに義と認められるんだって、私たちの行った技じゃない、私たちがいい人間になったからでもない、ただ神様の一方的な恵みによって、この信じる信仰によって全ての者たちはこの祝福に預かる、その素晴らしさをパウロはこの後教えてくれます。期待を持って御言葉を見ていきましょう。お祈りします。主なる神様、確かにあなたが教えてくださったように、アダムはその罪によって私たちを永遠の滅びへと、呪いへと導きました。しかし救い主イエスキリストは、そのような私たちをその滅びから、その呪いから救い出し、永遠の祝福へと私たちを導き入れてくれます。神様、そのような恵みを備えてくださったあなたに感謝をされます。こんな私たちをその罪から救い出してくださったあなたの恵みに感謝をいたします。どうぞあなたの真理をしっかりと我々が理解し、その真理が私たちの喜びの土台となりますように、その素晴らしい祝福をますます喜ぶものに私たちが変えられていきますように。あなたによって贖われたことを感謝します。あなたの子供とされたことを感謝します。罪を許してくださり、生まれ変わらせてくださったことを感謝します。どうぞ私たちの目をますます開いてくださり、あなたの真理をしっかりと見て、あなたにただ感謝するだけでなく、あなたに確信を置いて、信頼を置いて歩み続けていくことができるような私を助けてください。あなたの恵みに感謝して、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。